昨日までに金城先生が繰り返して言ってたこと、私も本当に気に留まって、皆さんと一緒にこのことと比べながら考えたいと思っていたんですが、このテキストの20ページ、42ページ、64ページに、能力は変わらないんだけれども心が変わるということがありましたね。このまず20ページの方に、用い方に変化、自己のためから無我の奉仕のため、清められるときはですよ、逆は汚れたとき、アダムが変化したのは無我の奉仕のためから自己のために変わりましたね。肉体が変わったんじゃなくって、その用い方が変わったって。先ほどのこのシナプスは、電流の流れは変化します。こっちとつながってたものが自己のために、無我の奉仕のためだったのに、こっちにつながったら今度は自己のためになったり、これ単純な例ですよ。一つのことだけじゃなくて、いろんなところで複雑なコンビネーションでそういうふうになっていくんですね。だから用い方に変化が出たって、電流の流れの経路が変わった。それから42ページには、すでに持っている能力が清められるって。我々も今自己中心的なネットワークがあって電流が流れているんですが、これが新しくこの清められた経路になるっていうんですかね、汚れた経路からそうなることができるんですね。で、42ページ、新しい方向に向かって行動を起こすとも書いてあった。電流が新しい方向に流れ始める。同じ体ですけどね。で、65ページの方では、成功や思考、食欲、情念はより高くて神聖な方向に向けられる。先ほど、脳幹、あそこがこう好みを司っているんですが、それなんでそういう好みになるかというと、そのあるネットワークがあるからなんです。この体に悪いものが好きなネットワークがあるんです。これをやりたいという、あるいは情欲の、悪い情欲のネットワーク。ところがこれが神聖な新しい方向にこう作り変えられることができるんですね、シナプスのコンビネーションで。で、この本のテキストの中にはたくさんの引用文があって、そういう流れが変わるということがあちこちにあります。で、こうしたものはすべて、私が思うには、神経細胞の活動、さっきの活動電位ですね、電流流れましたね、これの流れの変化のことだと思います、結局は。で、最初は愛の流れだったんですが、利己心と変わってしまったって、キリストの道にある言葉は、あの電流が別なコンビネーションに流れるようになっていった、だと思っています。このシナプスのネットワークが変わったんですね。この複雑なネットワーク、どういうふうに流すかは我々の選択によって影響されていくんです。このニューロンの複雑なネットワーク、ここ計画を立てたり思考したり判断したり感じたり命令したりという、この脳の活動を営んでいる神経の3分の2がこの大脳新皮質の中にあるんですけど、この用い方がによって、この人の計画が、あるいは思考が決められていくんですね。で、成果っていうのは、神の力と人間の努力によって、この利己心のネットワークから、このニューロンのつながり方から、この愛のネットワーク、思考回路につながることに変化することだと思います。 だからこのニューロンがシナプスを出してつながって新しいこの傾向ができるのに時間がかかります。もう瞬時じゃないですよ。傾向を作るためにはたくさんの水が流れて傾向ができるんですから、その習慣にならないとそういう流れができない。だからパッて見た、パッと感じる心を、清い心をこの反応ができるためには時間がかかるんです。で、それを繰り返さないといけない。時々やってはダメですよ。いつも清いことを考えてないといけない。清いものに影響されないといけない。ローマ書7章にはパウロが別の法則が体で働いているというんですけども、その別の法則はこう生まれながらの自己中心的なあのネットワークなんですが、抵抗して神様の力しかこのシナプス作れませんよね。この中でシナプス自分の意思で作れる人いますか？いないんです。人間、エチオピアの人が皮膚を変えられないのと同じように、自分でシナプスをどうのこうのということはできません。しかし選択はできるんです。で、その選択をすることによって神様がそれに合った電流を、道を作ってくださる。だからニューロンの新しいつながり方、清いつながり方をするのは、するためにこの我々できることがあります。テキスト25ページに私にとって印象深かったのは、考え方って、あ、そう、考え方、考え方が感じ方に影響するって。この考え方と感じ方で品性できるそうですけれども、この感じ方ってなかなか我々コントロールできないですよね。でも考え方っていうのがコントロールできるものです。何を読むか何を見るかによって考え方は調整されていきますね。だからニューロンの清いつながりのために、清いものを読む、清いものを見る、清いことを話す、そういうことは皆さんにできます。ニューロンは作れま、あのシナプスは作れませんけどね。それから本当にエレン・ホワイトの文章ありがたいと思うのは、世の科学者が言わないことたくさんあります。節制、これは電流の流れを強くしますね。そして活動、活動って運動もあるし電動活動もあります。ホワイト夫人は電動活動いい運動だという書いてあるところもありますけど、なんで活動が脳にいいかって言ったら、活動することによってこの酸素や栄養を脳に送るんですね。栄養を送る、ブドウ糖が必要なんですって。脳は結構たくさん使うそうですよ。カロリーの 20% ですかね、人間が使うカロリーの5分の1は脳が使うっていうんです。脳熱いですよね、触ってみたら。確かにこれは炭水化物、すなわちあのブドウ糖がいって、酸素と二酸化炭素と水を出すときにこの熱も一緒に出るんですよね。相当あの栄養を使うんですってよ。で、脳の鬱血、頭に血が溜まっているのをまた死体に戻していくように活動する。だから手足寒くしたらこの血管が収縮して頭に血がこう寄せられていくっていうんですかね、鬱血状態になる。そうすると節制力がなくなるってさっき書いてましたね。そして誘惑に負けやすくなる。で、他にも精霊が宿るように求めることもできますね。それから感謝や賛美やら、正しい食事、それから睡眠も非常に脳に大事だそうですね。それから奉仕、意志の力、それから正しいことを行おうとする意識とも健やかな生き方に書いてますね。それから入浴もいいそうですね。おそらく血を全身に回すためでしょうね。 だからニューロのつながり方、皆さんにもできることがあるんです。やることは神様がなさるんですけども、皆さんにも協力することがあるんですね。運動、頭脳、運動することが脳にいいという動画をお見せいたします。新しい細胞を作れるんだよって。今歩いてる時、頭で何が起こってるんですか？頭を活性化してるんですよ。歩くだけでですか？そうです、歩くだけで活性化してるんですって。脳が実際に大きくなったりするそうですね、運動して。このおばあちゃん歩いてる、78歳6ヶ月歩いたって。なんか何か変化ありましたか？あ、とっても感じますって。半年歩けば 15% の記憶力の向上だそうです。温度を測ってみたら熱くなってますね。記憶力、判断力とかが変わってくるんだそうです。だから年取っても、年取ったらもう記憶力なくなるというのは嘘だそうです。まあ、これはちょっと世の中的ですけどね、トランプ。まあ、大体こういうことですね、お分かりですね。この活動するということは脳に非常にいいそうです。それで年取っても発達するということですね。で、キリストの衣に触ったあの女いましたね。この女は証の文によると、彼女はその瞬間、彼女はちょうど電流が体の中を隅々まで通ったように感じたって書いてます。だから癒しと関係があるそうですね。神との交わりもイエス様は天来の電流で充電したっていうんですね。信仰と感情は違いますよね。で、永住神経というのがあるそうです。ここから出て前頭葉に向かっていくんですけどね。ここからドーパミンというのが出るそうです。で、これが出てくる、このドーパミンがこの神経から出てくると、その出てきたところでそれを感じてですね、幸福な気分にするそうです。誠ですね。これ間違いですね。だから、この興奮状態にしてですね、このドーパミンを出す方法あるそうですね。この無酸素、頭を無酸素状態に近づけて、この快感を感じさせる物質を出す方法もあるそうですね。そういえばクンダリニヨガでしたっけ、前ビデオ見ましたね。あの人で頭一生懸命振ってずっと運動してましたね、何かみたいに。 あれやってたら多分酸素が足りなくなるでしょうね。そして不思議な感覚を感じるんだと思いますよ。不思議な快感ですね。で、このこういう幸せを感じるようなこの物質のせいで、ああ私は神様信じてるんだなとかですね、そういう原則にのっとっていないこの感情、そういう宗教体験をして私は救いに近づいたんじゃないかなと勘違いすることがあるんですね。本当の宗教体験はそのドーパミンとかそういうものではなくて、神経回路が変わらないといけない。だけどドーパミンは悪いものではないんです。これはいいものではあるんです。で、神経伝達物質っていうのはドーパミンがいろんなのがこうやってあるんですね。まあ細かくはやりませんけど、それからブドウ糖が頭の唯一のエネルギー源、これ以外はいらない。で、1分間に 0.8 リットル必要だそうですよ、血液が脳にそのブドウ糖を送り込むために。相当頭に血が必要だということですね。で、脳は身体全体の消費エネルギーの18から 20% を占める。だから何もしないでもお腹すくのは、頭使ってお腹すくのは、まあ、当然ですね、まあ、ブドウ糖はエネルギー源ですけれども、その他にタンパク質も必要です。この先ほどの化学物質を作る、いろんな脳の中で使われる化学物質を作るためにですね、さっき大豆って言いましたけど、この著者はおからって言ってました。だから豆腐じゃなくて一番大豆そのものがいいんでしょうね。それから DHA、 それからビタミン B1、 アボガド、アーモンド、まあそんなに考えなくても、このエレン・ホワイトが言ったいろんな食品ありますね、あれを偏らないでちゃんと食べてれば大丈夫ですね、脳は。電流を妨げるものについてちょっと考えたいと思いますけども、先ほどのこの電流の流れがありましたよね。これはアルコールとかこれ邪魔するものですね、影響するもの、鎮静薬、麻酔薬、これなんて読むんですかね、筋縮弛緩薬、こういうナトリウムに対するナトリウムが出入りしてましたけど、それを抑制してしまうんだそうです。だから電流が流れにくくなるんですね。それから寒冷や持続的な圧力、ホワイト夫人はあんまりきつい服着ないようにと言いましたけど、これは神経細胞への血液の流れをこの減少させて、酸素や栄養を減らすことによってこの活動電位の電動を抑制するというんですね。不摂生、これも脳神経の力を弱めるって。それから何もしないでいること、ちょっと読んでみますね。私は何もしないことから多くの罪が生じたことを示された。活動している手や頭脳は敵が暗示する誘惑をいちいち心に留める暇がないが、何もしない手や頭脳はサタンに支配される準備ができている。正しく活動していない頭脳は良くない事柄についていろいろと思い巡らす。親は子供たちに何もしないことが罪であることを教えなければならない。その他にも健やかな生き方、脳神経のセクションがありますけど、それ見ればもういろんなことホワイト夫人が書いてますね。小説も良くないって。頭脳の鬱血、過食、不健康な状態が脳の悪くするそうです。薬、インフルエンザの薬のタミフルっていうのあれ飲むと 子供が飛び降りたりしますね。幻覚見たり、悪い血液循環、すべての悪習慣、狭い衣服、急いで食べる食事、食物を十分に噛まないこと、食後の過度な活動、汚れ、汚れた空気、かつら、疑念、困難、過度の苦しみ、恐怖、動物性食品、不適切な食事の時間、不適切な時間の食事、香辛料、調味料、濃厚なケーキ、パン菓子、アルコール、茶、コーヒー、チョコレート、ココア、タバコ、酢、いろんなのがホワイト夫人教えてくださっていますね。だから我々こういったものを取らないようにしないようにしないといけないんですね。神様の永遠の目的のためにこういうものを食べたり飲んだりしないようにしないといけないんです。表面的なことじゃなくて、脳神経に神様が宿り、脳神経が我々の品性を作るものであるならば、こういうものは毛嫌いしなければいけない。イエス様はどうだったんでしょうね。イエス様の脳の状態で、月曜日に皆さんの中から質問があって、本当に私も、これは重要だなと思ったんです。キリストの道徳価値は低下していたって希望上巻にありますね。124ページ前から引っかかっていました。僕、キリストの道徳価値が低下していたってどういうことなんだろうって。で、彼の低い能力は高い能力に支配されてでもいたんですよね。それは確かなんですよね。この2つの事実をどう結びつけて理解したらいいか。で、この道徳価値という言葉の訳がもうちょっと工夫が必要なんですよね。これが文章です。イエスがサタンと戦うために荒野へ入って行かれた時にはアダムの時のようではなかった。4000年間にわたって人類は体力も知力も道徳価値も低下していた。しかもキリストは逮捕した人類の弱さを身につけられた。こうすることによってのみキリストは人類を堕落の一番深い底から救うことがおできになるのであった。この道徳価値という言葉、英語で見たらモーラルウォースって書いてますけど、これはエレン・G・ホワイトの観光協会が販売している CD-ROM です。それにはですね、自動的に1828年の辞典が入ってるんですよ。もうこういうことはよくあるんですね。昔の人は、これ江戸時代の、エレン・ホワイトは江戸時代の人ですからね。日本でも江戸時代と今と全然言葉違いますよね。だから当時の辞典も入れてくれてるんです。ほとんど一緒なんですけども、時々本当かなって確認するために、昔はこの言葉をどういう考え方で用いてたんだろうってこう確認するためにも入ってるんですね。それでこのモーラルウォース、道徳価値という部分、これの意味をちょっと調べてみたんですね。これは普通この辺に売ってる日本の英語辞典です。それ見たら、翻訳の部分では価値と訳されてましたけど、一応選択肢としてはこういうふうにもこういうふうにも訳せます。この資産というのにちょっと私目が止まったんですね。財産、富、道徳的な富っていうか。で、この昔のアメリカの辞典を見れば、一番目に価値というあるんだけども、二番目にこの精神的な性質の価値、あるいはある結果を生み出す力って書いてあったので、これ単純に知力、体力、道徳力って訳した方が簡単だなと思ってですね、文脈からして。ここせっかく体力、知力ってあるから、昔はこの価値という言葉、道徳、力というこの意味も持ってたので、道徳力にしました。で、道徳力 イエス様は要は低下していた道徳力を持っていたって言ったらなんとなく分かってきたんです。なんか道徳価値って言ったらですね、私の中のイメージとしては価値観っていうかですね、なんかこのなんかこう思考回路がちょっと低いみたいな、そんなイメージだったんですけども、これであればこの道徳を考えるところの能力を持っている前頭葉、これがアダムよりは小さかったり電流が流れにくくなってたりしたのかなと思ったわけですね。でも清い状態には流れます。弱いだけで。だからイエス様のニューロン電流はアダムのものよりは弱かったんです。それはもう確かですよね。で、だけどこの利己心のネットワークは全くなかったと思っています。この複雑な流れ方の中に自己中心的な結果を出すようなシナプスのつながり方はイエス様の中には全然なかったんです。で、彼の計画はみんな清い計画、思考、判断、感覚になるようにイエス様はつながっていたって。弱かったかもしれないけど、アダムに比べて。だから神はキリストのようにであれば、我々もこのネットワークを完全にすることができるという希望につながるんだと思います。キリストができたんであれば人間と同じレベルで我々もできることになるんですよね。あ、これはいいですね。これ食欲が起こることをちょっと調べたんですけど、これはまあいいでしょう。あ、そうです、まあ、これは余談ですけどね、今経済、世界的に経済が悪いですけども、伸びてる分野もあるんですって。経済の中で人間の低い能力、食欲と情欲の産業は伸びてるそうですよ。これはアメリカのマクドナルドは、これは今年の3月10日のニュースですけどね、 1.4% 増えてるって。トヨタは苦しいのに。まあ、これはいろいろと引用文を集めたんですけど、まあ、あえてそんなに今見ないで、あ、これなんですけどね、頭脳の力は生前から影響を受けるって。母親が受けるべき保護を母親が、もし母親が受けるべき保護を母親が受けず、慰安が奪われ、過労、心配、憂鬱のため体力を使い果たすならば、その子供は遺伝として受けるはずの生命力を持たず、頭脳の敏感さもなく、快活な性質を失う。それよりも母親の生活を明るく幸福にし、欠乏やひどい労働や憂鬱な思い煩いから守り、生まれてくる子供が一生自分の元気な力で戦い抜くことができるように、良い身体を遺伝するようにした方がはるかに良い。さっき細胞が半分は減ると言いましたね。子供の頭の中が、母親の電流が弱ければ半分潰れていくんですよね。で、弱くなった能力、頭脳はこの子供が戦って、一生戦っていくのにハンディになってしまうわけですね。これもそうですね、読書、たくさんの物語の本を読むようなことによってこれらの高尚な能力を弱めたり悪用したりしてはならない。私は読書に溺れて強い精神が釣り合いを失い、部分的に無感覚になり、あるいはまた麻痺した人々を知っている。だから体も頭も両方使わないといけないということですね。栄養が必要だということですね。あ、休養ですね。休養が必要。もう皆さん経験から分かりますね。これは バランスが必要、体も使わないといけないということですね、バランス。ぜひ皆さん散歩実践してくださいね。神の永遠の目的のために、胃、これも脳に影響するというんですね。行為によって動物的な性癖は行為によって強められるということ、そのシナプスのつながり方のことですね。いいことも悪いことも行為を繰り返すことによってその流れの傾向ができるということ、聞いてましたけども、シナプスですね、皆さん、シナプスということを意識していただきたいと思います。肉食が高い能力が低い能力にこの支配を奪われる原因になるっていうんですね。私たちの頭の中で今まもなく、今もこの正しい選択をすることによって清い回路になっていくんですけれども、どんなにこの潜在意識の中でそれをやったとしてもですね、気がついたら脳幹の方からですね、自己中心的な貪欲なものが出てくるんですよね。でもこれも変わる時期が来ています。先ほど眠ってる時も脳幹動いてると言いましたね。これは必要なんです。心臓を動かさないといけないですからね、寝てる時も。だから自分たちの意識の外で働けなければならない脳があるんですが、そこが低い能力も司っているために、この低い能力はこう我々の支配外のところにあって、悪い傾向を前頭葉に持っていくんですね。最後の贖いの時にはそこも正しいニューロンのつながり方になっていくっていうんです。で、今我々はこの前頭葉の ここは正しく流れるように努力できますし、いい線までいくと思いますよ、パウロみたいに。モーセも結構いい頭してたと思いますけどね。どんな回路持ってましたかね。石叩きましたね、岩。120年間こう訓練受けていい線まで行ってたんですけども、まだ湧き出る何かがあったんですね。ニューロンからちょっと話が飛びますけどね、日曜休業での後に我々のニューロン全て立たされますけどね、その今年に入っていくつかニュース見て、あ、本当に日曜休業より近いんじゃないかなって思うことがあったんですね。それをちょっと皆さんにお見せしたいんですけど、まずアメリカの大統領の就任式見たときに、大総統の中に30の結合が書かれてますね。誰が誰と誰に手を差し伸べるって書いてます、大総統の下巻に。カトリックが差し伸べるんですか、アメリカと神霊術に。新教徒がカトリックと神霊術に手を差し伸べると書いてますね。これ皆さんこれどう思いましたかね。これニュースで見たと思いますけどね、 ボリュームが小さいんですね。この方は誰ですか？ジョン・バイデン副大統領。若々しい経験を持ったお方ですけど、爽やかな好感を持っている雰囲気ですよね。でも彼の品性は分かりませんけども、彼はカトリックですよね。カトリック、アメリカでカトリックの大統領あるいは副大統領というのは珍しいですよね。新教プロテスタント、アメリカにカトリックの人がトップになるというのは珍しいことです。最初にカトリックの大統領になったのはケネディです。それまでいませんでした。彼がどういう悪い人間とかそういう意味ではないんですよ。その今政治の中にカトリックの影響を持っている人たちが入ってきているということを言ってるんですね。で、この大統領就任式の中で誰が祝福のお祈りしたか覚えてますか？聞こえました？名前リック・ウォーレンって、リック・ウォーレン大統領になる前から近い関係だったみたいですね。お祈りしましょうって言ってお祈りするんですね。この世のすべてのものはあなたがいるおかげで存在するんです。すべてはあなたの栄光のためにある。歴史はあなたの物語、His Storyって彼も言いますね。で、こうやって彼が大統領就任式にお祈りしました。彼の宗教はキリスト教を装った自分に使える何ですか、心霊術ということを学びましたね。最後までお祈り聞くと、イエス・キリストの名によってお祈りしますって言わないんですよね。それからいつの間にか日本のトップもカトリック の影響を受けている人になってますね。誰だかご存知ですか？はい、麻生さん。で、聞いてはいましたけどね、この前、先週でしたかね、先々週でしたか、本人がそう言ったからもうびっくりしてちょっと取り込んでみたんですけどね。喜納昌吉って分かりますね。ハイサイおじさん歌ってたあの方、今民主党の議員なんですね。で、この前民主党の小沢代表が裏金事件があって問題になってますけどね、選挙前にこんなことがあって、もしかしたら自民党が裏でなんか検察とこう組んでやってんじゃないかってこう思ってる人いますよね。喜納昌吉がそのことについて質問するんですよ。その時の場面なんですけども、
総理と検事総長が密会していたのではないかとの報道がありますが、総理、これは事実ですか？
麻生内閣総理大臣、
検事総長と私が個別に会ったことがあるかという、はい、ご質問ですか？ございません。
まあ、こういうふうに会話があるんですけどね。
国民の知らないところで検察側と指揮権の相談や発想が
木梨昇吉さんが不思議な質問をするんですよね。
ああ
、もうちょっと前から。
ですよね、最後
聞こえない聞こえないって、ね、はっきりもっとちゃんと喋りなさいって。
総理はクリスチャンですよね。クリスチャンですか。クリスチャン。
クリスチャン。
クリスチャンだと聞いていますけど。クリスチャンだと聞いてますけどね。神に誓って。ね、そのような実はないと。事実。その試験なんかは発動したことがないという。うん、試験。
大きく、はい、
まず最初に執権の話はこれは法務大臣に聞いていただくべき筋なんだと思いますが、一般論というので迂闊に答える立場にないんです。これは今外交関係の話なんです。外交とどういう関係があるのかとさっきからずっと伺ってたんですが、あの少なくとも伺いますが、少なくともまず言葉をこの人が丁寧にしておかないからね。クリスチャンっていうんだな、カトリックです。ちょっと違いますんで、あの結構ね、大事なところだと思います。大事じゃない人もいますけど、違いますよ。おい、これ全然違いますよ。だから丁寧にお答えをさせていただきます。その上で、執権発動というものをしたかというご質問であれば、執権発動というものをしたということは全くありません。
そうですね、クリスチャンではなくてカトリックなんですね。まあ、どちらにしても、まあ、神の前で誓ったんですから、責任取ってくださいよ。
ね、北昇吉君、今から。
わけわかんないです。いいですか？
あの、麻生総理のおじいちゃんでしたっけ？あの、はい、カトリックだの、あ、その方の奥さんがカトリック教徒ですかね。だから、あ、そうですか。だから、まあ、おじいちゃんの宗教真面目にやってるかどうかっていうのは分からないですよね。だから、まあ、本人がどれだけカトリック教徒かって私も分かりませんでしたけどね。全然違うんですよって今言ってましたね。プロテスタントとカトリック違うんですよってこだわってるみたいですね。だから、まあ、いつの間にか日本もあのカトリックのトップになってるっていうこと、まあ、この人があの日曜休業を出すとかそんなこと言ってるのではなくて、我々が知らないうちにもうカトリックがトップになってるっていう、そういうことが言いたいんですね。だから日曜休業は日本で出ないよという意見もあるんですけども、あの分かりませんね。もうそろそろまとめに皆さんとディスカッションしながら終わっていきたいんですけども、あのこのなぜアダムの堕落後にすぐ清いあの我々 あのニューロン作らなかったんでしょうね、神様は。なぜすぐもう罪を犯した直後にもう一回すぐあの清い電流の流れにしてくださらなかったんでしょうね。あのルシファーの額大きかったと思います？小さかったと思います？額が大きかったって書いてますね、初代文集に。最初それは何を意味してるんでしょうね。前頭葉という言葉は多分エレン・ホワイト知らなくて、そう額が大きかったって言ったんだと思いますけど、どういう意味でしょう。ただの賢いではなくて計算力があるとか、計算力はこの辺ですからね、頭頂葉、記憶力はこっちです。 ここが大きいというのはどういうことでしょうね。思考力、判断力、上等だったんですよ。その彼が罪を犯した。だけど他のところには、今度は罪の犯してルシファーになっても長らく経った後は今度どうなってるって書いてます。へっこんでるって書いてますね。くぼんでる。アダムをもしきれいに作り変えたとしたら、罪の後に、それは別のルシファーを作っているのと同じようなもんで、そのいいから大丈夫というわけではないですね。よかったのでも罪が起こったんですね。それでわざわざ神様は6000年かけて正しい電流の流れを作ろうと考えになったわけですね。電流の流れっていうのは一体個性、品性っていうのは何でしょうね。一体そんなに大事なんでしょうかね。もしもきれいに最初からもう罪を犯さないようなシナプスがこういちいち動かない、変化しない、もう固定されて正しい電流の流れしかしない生き物を作れば、イエス様は死ぬ必要はなかったんですよ。最初から死ぬリスクはなかった。しかし全てを捨ててまで罪を犯そうと思えば犯せる状態の、この動くシナプスを作った理由はどこにあるんでしょうね。皆さんのコメントなんかないですか。全てを支払ってでも神様欲しいものだったんですか、その選択の自由っていうのは。
自発的な愛、
選択の自由、自発的な愛、
はい、
皆さんは神様のように選択の自由やら自発的な愛の行動に価値を置いてますか。神様はそれがもう命よりも、自分の命よりも大事だと思うほどそれが大事だったんですね。皆さんはどういう価値観を置かれてますか。そんなに自由って大事ですか、皆さんに。
これは今のそのシナプスのとの関係ね、私保育園をしていた頃にちょっと習ったことがあるんですね。子どもたちを指導するときに、こう恐怖とか、まあ、いじめとかね、こう緊張とかそういうことをすると、このシナプス、こうビデオ撮影の中のこのシナプスが止まるんですね。電気のプラスとマイナスがこうってついてるんですが、これが恐怖、愛がない、この冷たい状態で育つ子供はその電流の流れのそのシナプスのこの動きが緊張みたいなストップするんです。だからそうじゃなくて、自由にのびのびと愛のあるこの特に両親の愛の中で育つ子供は、とてもこれが企業時のこの電流の流れのプラスとマイナスのこれがスムーズにとってもよくて、知能指数のそうやって愛子供になるということをね、習ったことあるんですね。 で自分たちの状態いろんなことを見て考えて、今強さの質問を思ったんですけどね神様がやっぱりこのシナプス、この脳細胞の中に全ての神と私たち人間とのこの交わりの中心があるという意味であれば、これがいかに大切かというものを見たときにですね、愛が根底になっているがゆえにそのシナプスの働きは永遠に続くっていうのかな、今まで人間の脳細胞学ではこう解明されてない部分も最近出てきたという話がありましたね。でこれからどんどん分かってくるようになって新しいものが発展していく。でアダムとそのルシファーの違い、ルシファーも神様の愛の中にいる時にはその前頭葉が発達していて、とても素晴らしい人生を顔の状態もそうです。だけどその愛のない憎しみ心の中にある恐れとか憎しみとかそういうものがある時にへこんで見にくい状態になったということかもしれません。やっぱり神様愛の方だから、私たちのこのシナプスというものをがどういう働きをするかっていうと、永遠にこの天国に行っても私たちこのシナプスというものが今この肉体の中ではそれが発達しているというか、天国に行ってもそれがあるのかないのかわからないんですけれど、この地上で
発達したテレビは安全じゃない、
あるんですか、うん、それよりもちょっと聞きたい、ごめんなさい先生結論言ってください。それだからシナプスが必要だ、
愛がないと発達しないってことね、愛がないと発達しないって今そのシナプスね、
そのシナプスは、うん、愛がなくても悪い方向にも成長できます。悪い傾向を行動していけばそういう流れのシナプスができていくんですけどね、清い流れのシナプスを作るには愛が必要ですね。あの話は変わりますけど、あの健やかな生き方の本の中に、ある動物は自分が屠殺されるときにもうなんか予感してあもう自分は死ぬんだなって思って恐怖を感じながら殺される動物がいるそうです。動物も一応選択できるんですよね、 あっちに遊びに行きたいなとか あれ食べたいなとか、彼らも選択の自由がある。その選択の自由を持った動物をの意思に反していやいやながら屠殺場に連れて行って、順番よくこう殺されるのをもう彼ら待ちながら前進していくわけですけど、そういう肉を食べた人は病気になるって、なんか何かが 物質が出るんでしょうね、動物の中で毒性のものが。でそう考えるとですね、この意思を持ったものが死にたくないと思いながらそれを殺して食べるというのはどんななんでしょうね。自由意志を大事にしてないような感じがするんですけどね、まあ、彼らには人間のような品性はないんですけどね。日本では魚は日本のセブンスデーでは魚は肉食じゃないという考え方もありますね。だけど顔がある生き物は私は知性があると思います。その生き物にはある程度の知性があると思います、低くても。で逃げる必要があるときには逃げるし、そのものを捕まえて命を取るっていうのはこれは選択の自由奪っているこの強制っていうんですかね、なんかそれのような気がしてですね、我々本当にそうですね、まあ、動物を殺すことは健康のためにも悪いんですけれども、 感情的にもやっぱり害を及ぼすかなと私は思っているんですけども、まあ、ある国では栄養が取れないときは動物食べること許され、今日でも許されてますね。それは確かだと思います。
動物が殺されるときに恐怖を感じます、ね、生き物が。その人が、人も同じでも動物はどうなのよくわからないんですけど、恐怖を感じるときに脳細胞から出る毒素がありますね。動物はどうなんでしょうね。同じように、
で
どのやつ出ない。
ああ、そういうのが出るのか、それは分からないんですけどね。まあ、我々選択の自由を神様が感じておられるように大事に思っているかなってちょっと考えたかったんですね。教育の本の中に噂話をする人は人食い人種がピクピクした獲物を食べるよりも恐ろしいことだって書いてますね。我々も昨日の映像、心傷ついた人いると思いますけど、あれに近いようなことをやってることを感じてますかね。罪を本当に憎んでいるでしょうかね、我々。その感覚が本当に清められないといけないなと思いますね。罪を感じる心、イエス様を見上げて、そして我々がどれだけ汚れているかということを知る必要あると思いますね。そして脳の中でいいものも悪いものもあってこう戦って、だんだんいいものがこう支配して、だんだん勝利していって、我々神様の宮となっていくんですけれども、ミツバチかって感じることは、生物ってこの8匹でこう一つの生き物じゃないっていう感じがするんですよね。一匹で生きられないんです。冷えて寒くて、女王蜂も一匹で生きられないし、働き蜂も一匹で生きられないし、オス蜂も生きられない。群れにしてあげないと産卵もないし、餌もないし、温度もなくって生きられないんですね。我々の個人的にこの神様が宿ってこう勝利していくんですけれども、しかし神様は教会をキリストの体としてみなしておられますね。我々も互いに影響し合って、個人的にこの霊的に低くても高くても一緒に高め合っていく必要があるかなとちょっと思っているんですね。個人の中でこの善と悪の戦いがあるんですけれども、教会の中でもキリストが宿って、そして正しい行動が取れる、思考回路というんですかね、教会としての行動が取れるようになるとのが神の御心じゃないかなと思っているんですね。で、出エジプト記25-8の中に、彼らに私のために聖女を作らせなさい、私が彼らのうちに住むためであるって。一人の人間にも住みますけど、お住みになると思いますが、彼らの間に住むっておっしゃってますね。ですから私たちの教会、個人的な成長のみならず、教会としての視野まで入れて、我々霊的な成長が必要かなと思っています。で、今回もう終わりますけど、不思議だなと思ったのは、 神様の永遠の遠大な目的のためにちっぽけなあのナトリウムイオンのレベルまで考えないといけなかったのが本当不思議だったんです。小さなことに忠実じゃないと神様の大きなあのご計画の邪魔をすることになるということを考えたら本当に不思議な感じがいたしました。あの脳神経の難しい話も出たと思うんですけども、あの我々ができること、日常生活の中で脳神経を改善するためにできること、忠実にあのやっていただきたく、あの今日はお話しいたしました。神様の永遠の目的のためにそういうことをやっていけたらいいなと思います。聖霊が皆様 の, あのその選択の中で助けてくださるように本当に願っております。じゃあお祈りして終わります。慈しみと憐れみに富たもう父なる神様、あなたは永遠の目的のために私たちに小さなことから知識を与えて、あなたのご計画に協力するように招いておられます。主よ、我々罪深いもので力のないものでありますが、どうか我々を作り変えてください。我々の心の底から清めてください。そしてただあなたのご計画がなり、全宇宙に本当の平和がやってくることができますように、選択の自由を私たちも大切にすることができますように、人を強制することがありませんように、また忍耐を与えてください。あなたは6000年もお待ちになって、我々のゆっくりした変化を待っております。主よ、どうぞ我々も人を取り扱うときにそのようなものとなれますように。そして我々のうちに聖霊が宿ってくださいますように。そして我々のすべての思考回路が新しい方向へ流れることができるように作り変えてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。